本日も晴れ異常なし、南の島駐在所物語。
はい。
できるわけないんだよ。他人の人生を背負うことなんてできやしない。それをできると思ってる傲慢な人間が人を傷つけるんだ。そして後悔し続けるんだ。
うん、ね。
はい。
前田ビバリさん扮するキムさん、
ねえ、力強いですね、やっぱりね、ビバリさん。
ねえ、でもこの言葉の裏にあるのは一体何なんでしょうかね。
ねえ、
まあ過去にね、自らがね、まあそんな体験をした。
なんかそういうのを匂わせるような発言でした ね。
で、まあそれにですね、あの布施博さん演じる立花がね、やっぱり関係してると思うんですよ、
ね。なんかそんな感じですよね。だんだんこう近づいていくような気がしますね。
そうそうそうそう。で、まああの絹さんがまあね、そうやって仕事上とかね、そういうことでそういう体験をしたっていうことでいくと、
はい、
もともとね、あの学校の先生、校長先生も務めてたわけですから、はいはい、あの教え子とか、
ああね、生徒でいてたと、
そうそうそう、ね、そんな感じでね、
うん、
で結局あの立花とそれから寮との関係なんですが、
はい、
まあ寮に誤認逮捕されてしまったせいで、立花は仕事も家族も失った。
はいはいはい、ねえ、ようやく明らかになりましたね。
そうそうそうね、でまあ今回はですね、まあ留置所に入れられてしまった父親と残された家族、
はいはいはい、
ね、でまあ立花の家族の場合はですね、妻と子供はね、
はい、
まあ出て行ってしまったということだったんですが、まあそうではない、そういう家族が描かれた、それがあの直美さん、
はい。
ねえ、
よかったですね、このエピソードも
ね。まあね、青山のり子が演じるだけあってね、なかなかね、あのスナックのママっていうのがぴったし。
ねえ、ね、まあ、どうしてこの人がこんなとこに出るんだっていうね。
ね、でもあのねスナックね、本当に客限られてるでしょ。
あれは経営成り立たんでしょ。もう来る人決まってるじゃないですか。
ね、
島の稼ぎをみんなあの女が吸い取っていきよるん
だよ
ね。目の敵にされてね、
まあ、島のね、他のお母ちゃんからはね、もう出ていけと。
もう大クレーム。
そう、ね、でしかもですね、まあ、夫が前科者だ、ね、今留置所に入ってるっていうことが分かってね、その息子たちもね、その影響があるんじゃないか、
はいはい、
でそんな子供たちと一緒にはね、やっぱり同じ学校に通わせられないっていうようなことも
ね、
あったんですが、でも最後には、
はい、
ね、コロッとね、
急に変わりましたね、
ね、
あの変わり方はちょっとびっくりしましたね。
あんたも島の母ちゃんだったらって言って ね、まあ認められたわけなんですが、やっぱりね、あの次郎を思うね、
はい、
母の気持ちっていうことにね、
まあそこにこう通じたわけですかね。まあやっぱり島の方はおおらかなんですかね。
そうそうそう、平和な島ですか。でまああの次郎くんね、
はい、
なかなか頑張りましたね。
おーね、あれは本当に操縦してるんですか。と思ってしまうぐらいなんかそんなカットでしたよね。
ね、
で
実はですね、あの船舶免許を持った人がね、ちゃんとキャビンの中で操船していた。
うまいこと隠れてましたね。
ね、でそれからですね、このシーンに関してですね、公式サイトの現場レポートで裏話が載ってたんですが、寮の他にどっぷりと海中に使って初泳ぎをした方がもう一人、それは公民館長を演じている半海さんでした。危うく溺れそうになったその瞬間は、亮と誠が乗り込む船を海に浮かべるシーンでのこと、
はい、
スロープから船を押すときにたまたま先頭に立ってしまった半海さん、リハーサルで動きを確認していよいよ本番、せーのと力を合わせて船を押してスロープから海に下ろし、船体が浮く水深まで前へ進むのですが、スロープは先に行くほどだんだん深くなっているもの、そして半海さんが胸元まで使ってもまだまだ船を押してはやまず、ついに半海さんの背が届かなくなり、必死で船べりにつかまりながら演技をする半海さんでした。
どこまで行くねみたいなね。
確かにね、そんな身長高くないですからね。
そうですよね、
半海一輝さんもね、
先頭に行ったのがちょっと間違いだったかもしれないね。
そしてですね、もちろんその間は本番なので周りの皆さんも段取り通りの演技を続けています、ほどなく船がようやっと自力で進み始めたところでカーッとの声が、次郎を助けに行ってる場合じゃないよ、俺の命が危なかったと半海さん。そんな半海さんを戦場で目撃していた坂口さん、演技を続けながらも本当助けなきゃ危ないと思ってましたけど芝居も続けなきゃいけないしと笑いながら本番中の複雑な心境を語ってました。
ああ、ねえ、大変だったんだ。
まあ前編ロケだけにね、うん、まあそんなエピソードにはこと書かないね。
そうですよね、う
ん、本日も晴れ異常なしなんですがね、うん、サポーターになっていただいてますリムソープでおなじみ構造機能科学研究所鈴木正夫先生からの今回のコメントなんですが、
はい、
駐在さんがなぜ南の島にやってきたのか、ようやくその一端が明らかになりましたね、
うん、
5人逮捕を犯してしまったことが勤務地である東京から離れたところに行こうと思った動機のようですが、それがなぜ南の果ての駐在所もない鳴海島であったのか、うん、合点がいきません。きっと登場人物との関係の中で結びつくんでしょうね。あのね、
うん、
あの立花が歌っていたのが、はい、イチャイブサ、
はいはい、
まあ、会いたいよっていう意味のですね島歌、ね、
はいはい、
まあ、これが鳴海島のものだったということで、うん、寮は鳴海島限定でね、うん、この赴任を希望したということなんですよ ね。で、まあ、あのイチャイブサね、
はいはい、
あの実際にはですね、あの松下奈緒が作曲してる曲。
あ、そうなんですか、
ね、
何でもできますね、
彼女もね。しかし私にとってはそんなことはどうでもいいんです。駐在さんが島民のことを思って一生懸命に取り組んでいる、うん、それだけでこの番組を見ている価値が十分にあります。
は
あ、次にどんなことで島民の皆さんのお役に立ちたいと奮闘するのか楽しみにしています。さて今週のリムスキンケア情報はアトピー性皮膚炎の特徴についてです。
はい、
アトピー性皮膚炎とはアトピー素因を有する人が体内にアレルゲンが入った時に皮膚に湿疹、かゆみ、乾燥を引き起こす慢性のアレルギー性疾病のことです、
うん、
アトピー性素因とはIgE 抗体酸性能が高くマスト細胞に作用性が強くヒスタミンなどの酸性能が高い体質のことです、
うん、
アトピー性素因に起因するアレルギー性疾患にはアトピー性皮膚炎、食物アレルギー、気管支喘息、花粉症、アレルギー性結膜炎、アレルギー性鼻炎などがあります。これらのアレルギーを次々と発症することをアレルギーマーチと呼んでいます。今回は以上です。次はアレルギーに関わる免疫細胞についてご紹介いたします。
まあ、アレルギーで、ね、悩んでおられる方多いですから ね、
特にこれからは、ね、花粉症の季節ということなんで、
ね、
この後どういうお話が聞けるのか、これも楽しみなところですけど ね、ところでですね、本日も晴れ異常なしの方はね、
はい、
なんとあのデカ長がいきなり島にやってきました。
来てましたね、突然ね。
人波乱ありそう、
ね、
ということでね、しっかりとですね最後まで見届けたいと思いますね。
はい、はい。